四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう。このコーナーは行政書士山本和弘事務所、社会保険労務士行政書士白井事務所、クラフト前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ、今年最後の四つ葉民事信託富山のコーナー、久しぶりにフルメンバーです。
お願いします。
ありがとうございます。
年に2回ぐらい、フルメンバーっていうの
は、山本さんとか布村さんと、前田さんは割とよく来られるんですけれども、はい、白井さんが月曜日がお忙しくて、いやいや別に白井さんの責任じゃなくて仕事が忙しいのは何よりなんで、なかなか来られなかったの、
ね、すみません、ご存じだけで特別だと思うんで、来年からは何とか、まだ分かりません
が、無理のない範囲で、仕事が最優先ですから、
はい、
まだ他のメンバーも来てくださいますから、その辺はもう委ねていただいて大丈夫ですので、はい、でも、年末に本当に皆さん揃ってよかったです。ありがとうございます。さあ、それではまずは、山本代表から四つ葉民事信託富山についてご説明をお願いします。
はい、ありがとうございます。四つ葉民事信託富山はですね、いわゆる民事信託と、言われる、契約なんですけれども、それを組成する、団体と、で、じゃあ民事信託って何っていう話になるんですけれども、さまざまな財産を信じる人に、託す、例えば自分の子供であったり、あとは例えばお孫さんであったり、それでも別に血縁関係がなくても、結局他人の方でもそれこそ親戚よりも信じれるわっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そういった方にですね、財産を、託すというのが、ざっくり言うと民事信託っていう、
もう信託はだから文字通り信じて託す、
そうです
もん
ね、
信じる、
信じる人に託すと、
はい、
で例えば私も今元気なんですけれども、やっぱりゆくゆくですね、どうなるかわからないですよね。例えば、やっぱり高齢化が進んで認知症っていうのはやっぱり本当他人事ではない自分の、話にはなってくると思うんですけれども、そういった時に、元気なうちにじゃあこれ誰にこう自分の財産を、託そうかっていうところについて、民事信託はそれを解決をですね、手当てしてくれるような仕組みになっております。で、四つ葉民事信託というのはそういった、契約のお手伝いあるいは信じる人に託す場合にですね、アドバイスをさせていただくんですけれども、これ全国組織でして、全国にいろんな専門家がいます。なので先ほど例えば申し上げたようにお子さんに託すとかお孫さんに託す、身近にいればいいんですけれども、県外例えば東京、ほとんどは今東京が多いかと思うんですけれども、
そうですね、東京大阪にお子さんが住んでいて、ふるさとの親のことが心配だっていうケースがすごく増えてますもんね。
そうですよね。そうなると、やっぱり東京とのやり取りとかも発生してきますし、
ましてや今、人の移動が制限されてますから、あんまり東京から来ましたとかって言われたら喜ばれないですもんね。
そうなんです。なので、手間であったり時間であったりっていう部分をかかるところを、先ほど申し上げたように全国組織でやってますから、じゃあこちらで言うと東京の支部と連携を取って、先ほど申し上げたようにご支援させていただくような組織になっております。で、その中にはですね、専門家いっぱいいまして、行政書士、私も行政書士なんですが、司法書士、税理士、宅建士、それこそ四つ葉の富山のメンバーの中でも、不動産関係の、仕事をしている人、そういった方で、専門家がいっぱいいますので、いろんな、悩み事、とかを、解決できるような、形で、組織されてますので、
特に富山県の場合は不動産、家土地絡みは多いでしょう。
そうですね、持ち家率がいいっていうのはいいんですけれども、それはやっぱりいなくなってきてる空き家っていう問題もやっぱり出てきてますので、その辺もですね、どのような形でご支援させていただける、どのような形でご支援すればいいかというノウハウもありますので、ぜひですね、ちょっと今回興味持っていただいて、どんなんやろというような形でお声かけていただければと思っております。
こう、なんか金融機関の方でもこの民事信託に対して相当、興味というよりも本格的に参入しようと 思ってるところが出てきてるんですね、富山県内でも。
そうなんです。比較的富山は、去年ぐらいまではもう、なかなか銀行さんがそういう認識がなかったんですけれども、はい、全国的にはやっぱり民事信託、っていうのは、やっぱ今後必要になってくるものだっていう認識があったんですけれども、例えばそういうような状況でしたが、今年に入って結構いろんな銀行さんがやっぱり、はい、そういう民事信託っていうものをお客さんにとってまあメリットがあるっていうふうな認識を持ってきていただいてて、うん、民事信託を組めるような形で銀行のバックアップを、こう提供していただける銀行も何個か増えてきました。はい、
まさに時代が動いたと。
そうですね、
いう感じですか。
そうです。そういったところからもやはり、この、まあ、富山だけじゃなく全国的の広がり、
はいはい、
っていうふうなことを、まあ、身に感じてますので、まあ、ちょっと聞いたことがないよっていうような方もいらっしゃるかもしれないんですが、今そういうような状況でして、結構身近なことになりつつあるような形っていうのを私たちは肌でちょっと感じております。はい、
いや、この間も文言堂で立ち読みをしていただいて、立ち読みだけじゃないですよ、買ってもいるんですよ私の横からね、おじいちゃんがね、手をスーッとね、私の前に出してきてね、なんか週刊誌取るのかなと思ったら、週刊現代のこの就活とその相続の特集本をスッと抜いてレジに行かれまして、もう全くもうみんなすっごい気にしてるってことですよね。
売れてましたよ。
そうです
ね、私も2冊買いまして
専門家が買ってどうするんですか。でもあそこに出てるのは本当にあくまで大まかな知識ですもんね。
そうですよね、
で前田さんの方はじゃあお願いします、今年の振り返って。
これはね、4回特訓家では松尾先生と河合先生の特訓ね、ズームで
先月も来られましたからね。
はいはい、
ズームでもやってるんだ。
はい、で要するにこう銀行が作った遺言信託っていうね、まあ、銀行の遺言書信託みたいな感じが多いんですけど、それを切ってって、民事信託を使って解決する方法とかいろんな方法を考えるんですよ。すごく頭使いますよ。で答えが一つではない、いろんな方法があるんで、はい、で自分で作ったものを発表する、それから他のメンバーも、発表するっていう形でね、非常に勉強になったっていう話が一つあります。それから、最近ですね、つい最近なんですけども、7条信託って言いまして、短い信託を、契約しました。
7条
で
何かの7条なんですか。
7条っていうのは要するにこう委託者、受託者、うん、それから、受益者代人という形でね、もう簡単な文面の、信託の、本当の信託法でいう、7つの条文だけ使うっていう。
へ
え。これ何で使ったかというと、緊急避難なんですよ。もう本当に危ない方に、病院に入ってても点滴状態になってる方に、もう公証人入れて公正手続遺言を作るとしたら全く間に合わないんで。
あ、なるほど。
はい、でちょっと訳があって、相続人以外の方にお金を渡しとかないと、預金が凍結してしまって葬式代も出ないという状況だったんで、これは7条信託というのをやりました。でこのヨソバグループっていうのは、信託のことを親愛信託というんですよ。
はいはい、
だ親愛信託、
親愛の情を示すの親愛ですよね。
で親愛契約という契約で作りまして、はい、でその話を交渉にしてたら、親愛って何ですかとかね。
あ、そうですね。
銀行さんですね、銀行さん話して、あ、こんな契約書できるんですね。
あ、
でこれも緊急避難でやったんですよということで、銀行の船長も、要するに病院に来ていただきまして、はい、払い出し伝票全部書いていただいて、もう本人も字書けないんですよね。い
や、そりゃそうですよね。
判別がすごく難しい字を書いていただいて、
かなりこうね、はい、既得に近い状態なんでしょ。
そうですね、う
ん、
で金銭信託で300万円を甥っ子さんに預けるという契約をしました。でこれは公正証書も何も作ってない緊急避難ですので、うん、私文書でやったんですよね。はい、それから今日ですね、遺言書を公証人役場で作りました。うん、でこれはいわゆるこう夫婦で、うん、おしどり相続っていうね、はいはいはい、どっちが亡くなって全ての財産を持つというね、まあ、ちょっと訳がありまして、戦災の子供がいるんで遺留分があるんで、それを配慮した契約にしたんですけども、うん、それ終わった途端に、うん、次うちの実家お願いしますって言われたのね。でうちの実家って何かと言いましたら、お父さんが一人 身なんですよ、うん、で家があります、うん、病床に伏せてます、うん、もう字が書けない状態、うん、若いんですけどね。でこれをあの何とかしてくれっていう話で、はあはい、家についてはこれいわゆる実家信託という方行きましょうという話、はあ、でこれ信託だけじゃなくって、はあ、あの例えば任意保険とか、はあ、事務委任ですとか、あとあの 死後事務委任契約っていうのがあるんですよ、はあ、でこれも組んでおいた方がいいかなみたいな、はあ、話しておりまして、じゃあ次回またお願いしますってことで別れたんですけどね。
身内はじゃあそのお兄ちゃんだけになるんだ。
え、あの兄弟3人なんですけど、1人あのなんていうかな、1人は遠方にいますし、
ああそうなんだ、
え、あの面倒見てるのはそのお姉さんだけなんですよね。でもうこれあのいわゆる信託だけじゃなくって、これ来年テーマになってくるんですけども、お一人様に対して死後事務委任契約であるとか、はいはい、あと尊厳死宣言っていうのもあるんで、要するにこの延命治療をしないということを厚生省で作るっていうあのメニューもあるんで、これまあ組み合わせしてあのやっていきたいなっていう解決方法いくつもあると思います。
本当に就活も相続も空き家も、はい、今までやってきたことが全部一つになってるっていう。
そうですよね、うん、プラス事業承継なんですよ。
あ、そうか、
あの今事業承継に一生懸命取り組んでて、
はい、
会社法って難しいですね。あの株式っていうのをこれようわからんだってあるんでね。でこれ今今後あの JC 事務所とか会計事務所とタイアップしてやっていきたいなと思っております。
はい、
あの本当にねこれ信託っていうのはいろんな使い方ができますし、あの面白いですし、あの何ていうんですかね、人生100年時代アフターコロナのなんていうか、インフラですよね、完璧にインフラ整備やっていかなきゃいけないということになりますので、
そうですね、
我々はその電動車とあの実務家としてやっていきたいというのような思いを持っています。
はい、
で今信託で今抱えて3つありまして、1つは京都で1つ信託を組みます。それからもう1つが事業承継絡みで解散するための信託でやりますし、でもう1つがさっき言いましたあの要するにお一人様の就活っていう形の信託ですね。だそれぞれ切り口が違うんですけども、うん、信託を実務で今やっていくという形になるかと思います。
これだけねあの実際に使っている人たちですから、やっぱり四つ葉民事信託に頼むとかなり信託の使い方が分かっている方々にお願いできるから安心ですよね。
そうですね、信託ありきじゃなくて信託だけじゃなくて、はいはい、さっき言いましたようにいろんな組み合わせできるんで、うん、じゃあどのツール使ってどういうふうにやることがあなたの希望からやることですかっていうね、これが一番基本だと思います、
ね、あの本当紙の上での勉強じゃなくて実務でやってらっしゃるからね。
そうですね、はい、はい、
さあ、それでは一旦お知らせを挟んで、この後久しぶりの白井さんと布村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。